ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、新年明けましておめでとうございます。そしてこんばんは。今日は2026年1月14日52回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。ラジオでの再放送は1月21日水曜日18時30分からです。今日の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますので、どうぞご利用ください。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。ということで、今日もサポーターさん、ラジオのサポーターなんですね、舞鶴のアイブンマスさん、滋賀県のリスナーさん、ドブネコさん、岐阜の光一さん、子供たちと、ありがとうございます。この放送を始めるっていうのが、2022年の10月12日が、私の番組の初めての放送の日やったなというのを、今日思い出しておりまして、新年明けましておめでとうございますの挨拶は今年で、4回目になります。そういえば、2024年の1月1日の16時10分頃に、地震がありまして、そのお話もこのラジオでさせていただいたと思うんですが、津波注意報だったかなが出て、私の住んでるところはまあちょっと海に近いので、まあ、念のために避難してくださいということで、猫2匹を連れて、避難したことを思い出していました。多分しばらくの間は1月1日が来るたびにこのことを思い出すんやろうなということを、お正月、今年のお正月も思い出していました。あの時は本当に大変で、何が大変って、猫を2匹回収するのが大変やったという中で、でまあ、あの日頃からの何もね、練習も備えもしていない、のんびり過ごしていた自分を深く反省したということでした。はい、いろいろと過去のことを思い出していまして、2023年の1月に、この番組を聞いてくださっている方が、その当時はあのフレーズに、働く男性を元気にしたいということを私が常々言っておりまして、それはまあ仕事上そういうふうにあの感じだから、そんなことができたらいいなと思って10年ぐらい考えていて、その、結果としてこのラジオの放送もあったわけですが、あんたに一体何ができるのっていうふうに言われたことがあって、すごくショックやったんです、それを言われた時に。それからしばらくして、この働く男性を元気にしたいというフレーズを一旦封印するということもお話ししたと思います。それから毎ほぼほぼ毎日、私には何ができるんかな、何ができるんかなということを、何年も考えておりまして、やっと最近ですね、もしかしたらこれかなというようなことに、今はそれかなというふうに思えることがあったんですよね。結局そのあんたに何ができるんやと言われた時に、そういう上からの物言いがあかんのちゃうかということもあったんかもわからないんですけど、結局私はですね、何もできないというふうに自分では結論付けまして、でももしかしたらこの小さな、京都府北部からの舞鶴のからの小さな放送の、月に1回のこの時間が誰かの耳の端っこにですね残っていて、そういえばそんなこと言っとっちゃったなというのが、何かその人の生活に役に立つこともあるかなということで、それをするかしないかは、まあ、その聞い取られた方が次第やなということで、私が何をして差し上げるとかそういうようなことではないんやなということに今はたどり着いております。今年の1月から放送したかった私の夢が叶った、あの時の 現時点というか原点に戻って、これからも、約2年間残っておりますが、いつもその原点が自分が何がお伝えできるんかなというようなことを、そこに照らし合わすっていうんですかね、それを思い出して放送していきたいというふうに思いました。今年はどんな1年にしたいんかなとかしようかなということを、まあ大体1年1月に考えるんですけど、何やろなというふうに思っていて、まずそのお仕事関係とかそういうことですね、新規開拓はあえてしないというふうにしました、そして今、携わっているお仕事、まあ、そういうすべてのことをもう一回本当に何のためにこの仕事したかったんかなとか、なんでこの仕事に、しようと思ったんかなという、まあ、さっきから言ってる原点にもう一回戻ってみたら、今やってることはどうなっとんかなと、まあ進化してることもあるかもしれんし、原点を忘れていることもあるかもしれんし、ということで、それを深掘ると、私の言葉ではいうふうにしてまして、掘って掘って掘りまくるということで、今年の1年は自分が今、させてもらっていることを深掘っていくと、もう地球の裏まで掘っていくぞというぐらいの勢いで、掘るというふうにしました。それから一つは所作っていうかね、行動のことなんですけれども、最近テレビとかちょっとこう YouTube とか見ていると、高市総理がよく頭を下げとってとこを見受けるんですよね。で、歩きながらこう頭をね軽く下げたりとか、止まって頭を下げたりとかされているのを見て、あ、これとってもいいなというか、これ忘れとったなと、またお自分で思ったんです。だから今年は、足を揃えて止まって、頭を下げてみるというようなことをと、所作として、意識して、どんな近しい人でもそれをやってみようと今しています。どんな気も、その先に何を期待するかとか言うんではなくって、その先に何があるかないか分からんけれども、ここ最近やってるんです、忘れないように、それがとても気持ちがいいというのが私の感想です。習慣として握手をしたりハグをしたりっていうのは、まあ日本人にはまだちょっと少ないかなと思うんやけれど、頭を下げるっていうことは常々やって無意識にやってるところもありますよね。ちょっとこう頭を下げて、それがなんかこう見ず知らずの人にね、道を譲った時とか、そういう時でもちょっとこう頭下げてるので、これは、まあ、自分も気持ちがいいし、多分相手さんも気持ちがいいんではないかと。もしかしたらなんかいろんな人間関係がスムーズにいくことかなという、小さなことなんちゃうかなというふうにも思っています。私はこのことを今年の、どんな1年にしたいかと思った時にそこに行き着きました。今年の12月にですね、どんな1年やったかと、振り返る時にこれどうやったかなというのは忘れんようにしたいなと思います。途中でこれも追加になるとか、これはやめてみようとか、出てくるかもしれんけれども、この2つのことだけは、大きな柱として自分の大事にしたいなということです。それまでですね、私ですは走り回って、本当に走るっていう感じでね、あっち行ったりこっち行ったり、バタバタと帰ってきたか思ったらまた出かけたりとかいうことをしてまして、とても落ち着きがない生活やったんかなとこう振り返っております。それはそれで動けたし充実してたしなんだけど、ちょっとこう雑になるところも正直あったんですね。忘れ物したりとか言い忘れたりとか、余計に仕事が増えたりとか、反省が多かったとか、そういうことになるので、ここはやっぱり深掘りはします、深掘りもしつつ、そして丁寧にと、バタバタせんとということが、私気をつけますバタバタしとったら言うてください。はい、いうことです。 まだねちょっと時間あるんですが、私はそういうふうに考えています。皆さんもね、こんな年にしたいわとかなったらいいわとか、この番組聞いとってこういうふうに思いますとかいうことあったら、気軽にですね、なんかこう書いて送るとか、今時だったらメールしてもらうとかいうふうにしてもらえたらとてもありがたいです。最近ちょっとそういうのないから寂しいなと思っています。それから1月は私誕生日月でございまして、誕生日月は別にどういうことないんだけれども、私母子手帳を持ってるんですよ。私のでその大きさというのがちょうどはがき台ぐらいの、もう本当に色がねなんか黄ばんできているような母子手帳で、内容もそんなに、どういうかな、可愛くないし、粗末っていうか、必要なことしか書いてないっていうような、もちろん手書き、中の記載は手書きなんだけれども、その母子手帳をですね1月にはなんか見てますね。どういうふうにお母さんがお産に何時間かかったんかなとかね、どういう妊婦さんやったんかなっていうのはちらちらと見て想像して、私はどういうふうに生まれてきたんかなというのをこう客観的に見ているという感じです。いつも思い出すのは私の父がですね、よく言ってましたけど、その頃はたくさん赤ちゃんが病院で生まれていまして、その中でもお腹が特にこうポテッと大きかったらしいんですよ。またそれを助産師さんが見て、お腹がこういうふうにポテッと大きい赤ちゃんは、健康なんですよって言われたのがとても嬉しかったと父は再々申しておりました。赤ちゃんのこう服ってどう言ったらいいかな、着物みたいに掛け合わせのようなね着物で、こう紐でキュッキュッとくくるようなボタンとかじゃなくてそういうやつやったんやけど、その掛け合わせができんかったっていうことで、そのお腹の大きさがわかると思いますが、たっぷりとしていたということですね。はい、ということでおかげさまで元気で過ごさせて何十年も経ちましたけど、そういうことで、私もそれを聞いて、私は元気なんだと、健康体に産んでもらったんやということで、今でもそれはこうなんていうかな、なんかね体調を崩した時にも私は大丈夫だっていうふうに思い出してですね、心強いことです。はい、そんな赤ちゃんやったんですね。時々ですね 2,3 歳の自分のことを思い出したりもするので、何十年経っても記憶っていうものはすごいんやなと思っています。昔のね小さい時の昔が小さいかっていうとあれだけど、写真を見ては、こんなことあったっていうのを、思い出すんですよね。小さい時の記憶ってこう、深く刻まれているもんですね。特に兄と喧嘩したことはですね、もうほんまによく覚えていて、小学校の時にもう激しく喧嘩をしたという記憶もあって、私おこたつの中で足が触れるだけでもう蹴り合いが始まるという、どうやったんですかね私は本当に。必ずどっちにしても負けるんですよ。もうまた悔し涙が出るという、またそれが次の、喧嘩の時の復讐の、力になっていくという、困った子ですねこれは。そういうことで、でもねおかげさんでそんなにひねくれずに大きくなってきたと思います。はい、ということで1月は、お誕生日月だからそんなことを思い出したりとかしています。兄はですね、滋賀県におりまして、何年か前だったかな、このスマホ越しにねこの番組に出てくれたことがありまして、私は時々兄にねいろんなものを送ってるんです。よくできた妹やなと思ってます結婚するまではねそんなに交流はなかったんですよ兄と。結婚してからの、大人になってからというか、ここ20年ぐらいかな、父のね体調が悪くなったりとかして、どうしても兄に連絡せなあかんことがあったりとかして、再び兄とこう、連絡を取り合うということありましたけど、その喧嘩の時のことは兄は一切覚えていませんねやっぱりやられた方が記憶に刻まれるんでしょうかね ということです。はい、今も仲良くしています。はい、それから、今度の2月3月の放送なんですけど、ちょっと予告させてくださいね。この12月にですね、私はある方とお話をしていて、この FM 舞鶴でこういう番組してるんやーみたいなこと言ってて、ラジオ局がたまたまあって、私のしたいことが重なって放送させてもらってる、お世話になってるっていう感覚、それぐらいの感覚をやったんですが、なんでこの放送局ができたのと一言聞いたことから、そこをまた深掘っているんです今。そしたら私の想像しないことがいろいろとお話が聞けましてですね、この2月3月ぐらいはそのお話を、深掘っていきたいと。私がこの、大事にしている FM 舞鶴のこの電波、放送局、この収録スタジオ、それがですね、見る目が変わりました。私もものすごく反省しました。そういう、また、今さっきの言葉を使うなら、原点を知ったわけですね。原点を知らずに上積みばかりを私は、なんかこうわちゃわちゃと軽々しく楽しんでいたなというふうに思います。そこを知ったら、また自分の放送も、なんていうかな、シャキッとするというか、今は本当にあの猫のあくびみたいな放送やけど、もうちょっとシャキッとしてお伝えすることができるんじゃないかと思います。きっとそうなると思います。なので、2月3月はですね、ちょっと違う雰囲気でお届けできるんじゃないかなと思います。そうしたいというふうに、思っていますよということです。ラジオのこういう開局するなかったところから、起こすというかね、立ち上げるっていうこと、そして何よりも、それを続けるっていうことの、どういう誰の一言で言えませんけど、続けることの大変さと言いましょうか、何と言うたらいいんですかね、ということもお伝えできたらというふうに思います。今年の FM 舞鶴さんがね、年賀状をいただいたら、なんとなんと今年の4月の18日が開局の10周年やったということで、偶然にもそのタイミングでお届けできるのがとっても楽しみですし、嬉しいです。ということで、ぼちぼち時間となりました。来月の放送はですね、2月の11日です。それまで私も頑張って情報収集します。それからどんどん寒くなってきてますのでね、皆さんお体には十分お気をつけください。もう頑張ってるから、お風呂入った時とかも、今日もよう頑張ったなーって、よしよししてあげてくださいね皆さん。ではさようなら。